おはようございます。私は、青鳥の家本部講師の芽衣敏子です。本日は、青鳥の家創始者、谷口正治先生の著書、新版幸福生活論をテキストに、幸福はあなたの明るい心でというテーマでお話をさせていただきます。誰でも、ハッピーエンドの映画やドラマが好きですね。いや、見ていてハラハラドキドキする、怖くて悲しいストーリーが好きだという人がいるかもしれません。でもそれは架空の物語だから安心して見ていられるからとも言えますし、あるいは困難に出会ってもくじけない人間の可能性を主人公に投影して勇気づけられるからかもしれません。ともかく人間は、ああでもない、こうでもないと、古今東西、昔から幸福を求めて生きているようです。それは、幸福の本質が、自分の中にすでにあることを知っているからです。では、あなたにとって幸福とは何ですか？豪邸に住んで、使い切れないお金があって、働く必要もなく、運転手やお手伝いさんがいて、高級ブランド品や高価な宝石で身を包み、高級懐石料理やフランス料理を毎日食べる生活ですか？私の場合、青鳥の家の教えを学ぶまでは、幸福とはごく一般的に、健康で家族仲良く、衣食住に困ることなく、好きな仕事について、好きな人と結婚して、好きな趣味を持って、できれば年に一、二度は旅行に出かけるといった、そんな世界を思い描いていました。もちろん、これらが満たされれば幸福感はあると思いますが、これらが満たされなければ不幸なのでしょうか。それは違いますね。何かを手に入れたから、誰かがいるから、目標が達成できたからといった幸福感は、何々だからという条件付きですから、これらは時間の流れとともに状況が変われば、その幸福感も薄れていくのではないでしょうか。最近では幸福の経済学と呼んで、経済学者も幸福について語るようになっています。有名な経済学者で、アメリカの連邦準備制度のバーナンキ議長が、サウスカロライナ大学の卒業式で幸福をテーマに講演しました。その講演の中で、バーナンキ議長は、基本的な衣食住が満たされた人は、それ以上のものを持っていても幸福感にはほとんど差が出ないという調査結果を紹介しました。そして、物質的な豊かさは相対的な価値なので、幸福だと思う人は、お金や物をどれだけ持っているかというよりも、友人や家族と過ごす時間を楽しみ、社会や地域との関係を大切にしている人だと言います。つまり、本当の幸福とは、誰でも無条件で得られて、時間が経っても変わらないものでなければ本物ではないですね。さて、そんな幸福はどこにあるのでしょう。本日のテキスト、新版幸福生活論の端書きの1ページで、青鳥の家創始者谷口正治先生は次のように説かれています。少し朗読させていただきます。多くの人たちは幸福を求めながら、しかも不幸になっているのはなぜでしょうか。幸福の法則を知らないからです。多くの人たちは物質や富や領土やおよそ形あるものをめがけて、それをつかもうと思って爆心していくのでありますが、形あるものは形なきものの影でありますから、影のみをつかむと、つかんだと思った刹那、それは消えてしまうのであります。本当に幸福になるためには、我々は影の奥にある実物、実相をつかまなければなりません。朗読を終わります。この実相とは、神が作られたままの完全円満な姿という意味ですが、 成長の家の説く神様は、あらゆる良きものの作り主であり、無限の知恵であり、無限の愛であり、無限の生命です。私たち人間は、これらの無限の良きものをすでに与えられていて、完全なる幸福とは、どのようなものかを、本当は心の底で知っているのです。だから、人生で不幸と呼ぶような、不完全で不調和な状態を体験したときに、より完全な幸福を表現しようとして、悩み、努力します。また、成長の家では、私たちが現実と呼ぶ世界を現象世界と呼びますが、これは私たちの心が認めたものを、話し言葉を使い、体を使って表現している世界です。この現象世界は常に移り変わりますから、同じ日は一日もありません。でも、移り変わるからこそ、たとえ今どのような環境や境遇に置かれていても、誰でも幸福になれます。環境や境遇は、これまで積み重ねてきた結果を経験しているのですから、今から良い種をまいてゆけばいいのです。それに、幸福とは自分が積極的に見出すものですから、認めれば認めるほど現れます。なぜなら、幸福の源泉は私たちの中にすでにあるからです。では、どうすればより幸福な人生を送ることができるのでしょう。成長の家では、1930年の立教当初から、日時計主義という人生の光明面を見る生き方を提唱してきました。日時計主義の生き方は、輝く喜びの時刻だけを記録し、語り、見出す生き方です。具体的にはまず、自分の本当の姿は完全円満なる神の子だと認めることです。それは、自分の内にはあらゆる良きものが満ちていて、自分の無限の可能性を通して、無限の知恵や愛が現れようとしていると認めることです。かといって、幸福はただじっと待っていても、外から自動的にはやってきません。それは、大地にどんなに良い種をまいても、水や日光や肥料を適度に与えて世話をしなくては、生き生きとした葉を茂らせ、美しい花を咲かせ、豊かな実を実らせることにならないのと同じです。そこで、種をまいたら、まず水をあげて潤いを与えましょう。これは、愛の心を起こすことです。例えば、にこやかに挨拶をする、バスや電車で席を譲る、道端に落ちているゴミや空き缶を拾ってゴミ箱に捨てる、相手の身になって考えて優しい言葉をかけることなど、できることは無数にあります。誰かを喜ばせたい、世の中の役に立ちたい、世界の平和を祈るといった、与える心になることです。次に、まいた種には日光を当ててあげましょう。それは、明るい心を起こすことです。どんなに親切な行いも、心が暗ければ明るい結果が現れてきません。何しろ世の中は暗いニュースで溢れているように思いがちなので、意識して毎日の中で喜びや良いこと、美しいものに心を振り向けましょう。こんな記事がありました。アメリカのワシントン DC の地下鉄の駅で、地元の新聞社がある実験を行いました。地下鉄の駅で若い青年に45分間バイオリンを演奏してもらうのです。すると、彼の演奏に気づいて立ち止まった人は、たった6人しかいませんでした。しかも、そのうち最も演奏に興味を持ったのは3歳の子供でした。演奏に寄付してくれた人の数は20人で、集まったお金は32ドル、日本円で約2500円ほどでした。大人は皆小銭を寄付しても立ち止まることなく、急ぎ足で過ぎ去っていきました。実はこの青年はグラミー賞を受賞した有名なバイオリニストで、前夜の彼のコンサートチケットは1枚100ドルもしましたが、早々と完売したそうです。この実験から 現代人は高いお金を払って芸術を楽しんでいるつもりですが、実は同じ価値の美しいものがすぐそばにあっても気づかないほど、あくせくと毎日を送っていることがわかりますね。周りの美しいものや良いものをどれだけたくさん見落として生活しているかということを教えてくれる話でした。さて、良い種をまいて水をあげ、日光を当てたら、最後に肥料をあげましょう。それは、あらゆる経験を魂の成長の栄養にすることです。どんな経験も、どんな環境や境遇も、私たちが本来持っている無限の力を発揮して乗り越え、そこから学び、成長していくための肥料になります。無駄な経験は一つもありません。ところで、人間の心は対極にあるものを同時に感じることが難しくできています。例えば、喜んでいる時に怒るのは難しいですね。その反対に、怒っている時に喜ぶのも難しいものです。だから、常に意識して、自分の心を人や物やことの明るい面に振り向ける努力が必要です。私たちは何か不快な状況を体験すると、ついついそれを悪と見て何とかしようとします。でもそれでは心に認めたものが現れるという成長の絵の教えの一つに基づくとなかなか解決しないでしょう。むしろ人や物事の奥にある良いことや喜びや美しいものに心を振り向けることで悪と見えていた状態は消えていきます。それは悪というものは本来ないからです。また、心は習慣性があるので、常に心を明るい方向に振り向ける習慣をつけてあげましょう。成長の家では具体的な方法として、日時計日記をつけることをお勧めしています。最初に紹介した連邦準備制度のバーナンキ議長も、幸福感を増やす方法として、毎日の中で感謝したことを記録する感謝日記をつけることを勧めていました。そうすることで、人間の満たされない欲求を制限し、すでに与えられていることに感謝する習慣がついて、幸福感が増すのだそうです。成長の絵の日時計日記は、毎日の生活の中で見つけた喜びや良いことだけを記録することによって、喜びや良いことを心で認め、言葉で表現し、さらに視覚から認めて、心に印象づける習慣が次第に身についていきます。携帯やスマートフォンの方が使い慣れている皆さんには、今さら日記なんてと思うかもしれません。私の場合も、昔から日記は三日坊主になるのでつけたことがなくて、初めはなかなか長続きしませんでした。そして、続けられない自分を責めるほど、喜ぶどころか苦痛になって、日記は空欄ばかりでした。これでは日時計主義とは反対のことをやっていますからいけません。それで冷静に考えてみると、何か特別な出来事を記録しないといけないと思い込んでいたことに気がつきました。そうすると、誕生日もお正月も一年に一回しか来ませんから、特別な喜び事など毎日あるわけがありません。そこで思い直して、毎日の当たり前の生活の中で見つけたことを記録するようにしました。例えば、今日も家族が元気に過ごしました。ありがとうございます。今日も美味しい食事ができました。生産者の皆さん、ありがとうございます。今日は晴天で洗濯物がよく乾いてありがたい。今日は冷たい雨の日だったけど、傘を差したすれ違う人と道を譲り合って笑顔を交わした。心が温かくなった。枯れかけていたベランダの植木に新しい芽が出始めた。生命の力はすごい。など、些細なことばかりです。こうして、日記には同じようなことを毎日繰り返すだけでしたが、すると、この同じように毎日が遅れていることが、どれだけありがたいか実感できるようになりました。そして、せっかちな性格だった私が、気がつくと、穏やかで落ち着いた毎日を送るようになっていました。以前は何かと取り越し苦労が多く、何か思い通りに進まないとすぐ落ち込んで、 イライラしていましたが、今はこれはもっといい方向に向かう段階だから、これからもっと良くなるとすぐに気持ちを切り替えられるようになりました。このように私たちの心で思うことや言葉や表情や行動を喜ぶことや良いこと、美しいものを認めて表現する習慣をつけると、私たちは喜びに満ちた幸福な生活を築いていくことができます。そして、すでに自分の中にある幸福の源を見出すことができるようになっていきます。本当の幸福は目に見えないものの中に溢れています。それらを私たちがどれだけ認めて、感謝して、表現し、行動するかということに、幸福生活を送る鍵があるのです。宗教とは、毎日の生活を生きることであって、死んでから良いところへやってもらうための手段ではありません。成長の絵の教えは、毎日の生活を当たり前に送ることの大切さを教えてくれます。メーテルリンクの青い鳥の物語は、幸福はすでに私たちのそばにあったということに気づかせてくれるお話ですが、彼の貧者の宝という本の中で次のように書いています。大きな世界を決して見失ってはならない。が、小さな世界の幸福が大きな世界にも通じているのだと知り、同じ信頼、同じ厳粛さ、同じ喜びの感情を持った限りない小さな世界にも感動しよう。毎日の些細なことに幸福を見出して喜びを表現できる人は、大きな世界の幸福も見出すことができるでしょう。どうぞ明るい心で幸せな毎日をお送りください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。